はい、後半戦です。ハンパモノクラブ藤と申します。
はい、改めましてハンパモノクラブの安です。
はい、ハンパモノクラブスタッフの片岡です。お願いします。
はい、というわけで、前半に引き続きムーンナイトのお話をネタバレ込み込みでしていこうと思います。
はい
はい、というわけで、まあ面白ポイントの
ね、面白ポイント結構あるよ
話ですけども、
はい、
こういうとこが好きだったみたいなね、話をできればと思うんですが、あんまりレイラの話をしてなかったかなと思って。
ああ、レイラ、ね。
ああ、そうね、
はい。まあ、突如出てきた、ムーンナイトのマークの人格の方の奥さん。
奥さん。
らしいというキャラですけども。
偽装結婚っぽかったけどね。
そうなんですよね。あんまりその結婚生活的な部分はね。
でも結構、マークはレイラを守るためにとか、
そうね、
っていう行動はしてたかなっていう。
確かに、まあしっかり、ね、
コンスの次のアバターはレイラがいいと思ったけど、いやそれはダメだみたいな、
うん、そうね。
結構なんだろう、その口ではそう言うけど、本心では守りたいから遠ざけてるみたいな感じだったよね。
はいはいはい。
そうですね。好き避け的な。
私に本当のことを何も教えてくれないじゃないっていう。
うん、
まあ、マジの夫婦の喧嘩。
でも、行ったところで仲あるよ
な。まあ、そうなんですよね。人格が二つあるって言われてもみたいなのとか。
いや、エジプトの神様の制裁の拳になっちまったぜ。参ったぜって言われてもさ、言って残
す。いや、まあ、遊戯を読んでるからわかるよっていう奥さんの可能性は。
絶対そういうタイプじゃないでしょ、レイラ。
そうなんですよね。
結構気強めの、しかも、なんだろう。アクションもできますか？
現実主義感もちょっとあったというか。
ちょっと話それるんだけど、
うんうん、
遊戯王って、あれって、あれももう一人の僕っているじゃん。
まあまあまあまあ、そうね。
エジプト関係はそういうなんかがある。たまたま。
いや、まあ、
まあ、そうね。もう一人の僕って言ってるけど、結局、あれは完全に別だから、
ね。うん、まあそうなんですよね。
そうそうそう。あ、そうか、別の人間な
の。そう、その魂。
千年パズルに、そのファラオ。要はエジプト王様の魂が入ってたよーん、憑依したよーんってとこから始まるから。
そうそうそう。まあ、コンスが入っちゃったとかのパターンの方が近いかもしれない。
ああ、
有利の方は。
でももしかしたらでもあるのかもね、エジプトでそういう。
はいはいはい。
そうですね。
の話っぽいのは、
うん。確かに。
善悪の話とか。結構その、カノポス壺とか、うん、ミイラの作り方の、うん、臓器を入れる壺がちゃんと4種類置いてあったりとかして、そこはテンション上がったりしましたけど
ね。ね、あ、これ昔、小学校で本で読んで。
そうそう、俺もそうなんですよ。四大文明展をやってた時に、ミイラの作り方本をね、買ってもらってめちゃめちゃ読んでたんで、その辺はテンション上がりましたね。
あ、うん、面白かったシーンで言えば、
うんうん、
第3話、4話かな、うん、スティーブンが、
はいはい、
ファラオのミイラから、
何、うん、しゃなんだっけ、
あれなんだっけ、
人形を取り出す、
人形を取り出すとこうめちゃくちゃテンション上がって、あ、失礼失礼しますみたいな、口かって飽きて、うん、取り出す。
なんかエジプトっていうのがあるんだろうけど、
はい、
すごい冒険してる感があったよね。
うん、そうなんですよ、ね、
謎解きをしつつ宝を手に入れてみたいな、
そう、
私のハムナプトラチックな、
確かに、
ああ、そうですね、はいはい、
そのヒーローものプラス、
はい、
なんだろう、その冒険アドベンチャーっぽい、
はいはいはい、
なんか見やすいよねと思った。
見やすかった、
ね、面白かったし、なんか逆にその冒険の振りというか、
うん、
冒険パートみたいなのが後々そのスティーブンの正体が分かってくるときにちょっとこうボディーブローのように効いてくる感じがあったのも、
はいはいはい、
見ててこんな詳しいんやと思ったら、
そうそうそうそう、
結構悲しい。
そうなんですよね。理由で結構マジかってなっちゃって、面白かったんですけど、
うん、
うまいこと使ってくるなと思いました、本当に。
ね、好きだったグラント博士の模倣っていう。
そうそうそうそう。まあ、それでその、あれだけ、ね、ヒエログリフとか読めるようになってたのは、それはそれですごいことだと思いますけど。
ね。うん、まあ、なんかその、逃げ先だったのかもしれないけど、後々それが無駄じゃなかったっての
は、そうなんですよね。そうそう。
はいはい。
ちゃんと役に立って。 とは、単純に見た目というか、目に楽しかったのはやっぱ巨大船ですよね。
はいはいはい、ああ、そうですね。
あんまりないやつだもんね。
そうなんですよ。なんかこう。
アメミットが、はい、魂を吸収してでかくなるのはわかるんだけど、うん、コンスがいきなりでかくなってて、いや、お前も、お前スッとなれんのかいみたいな。
確かに。
まあ、いや、でもね、
そうだよね、
あそこはやっぱ面白かったです。戦いのシーン。
なんか、日本っぽいというか、
日本っぽい
特撮的に。
特撮チックな。
そうなんですよ。そう。巨大戦と等身大の戦いを一緒に見れるっていうのは、うん、なんか、まあ、スーパー戦隊とか、ロボットありつつみたいな。うん、ウルトラマンもたまにありますけど、うん。
ピラミッドなのがいいよね。
そう。
けど、
絵になるからね、本当に。
そう。
あれは面白かったですね。
うん、であと、スティーブンが、ムーンナイトになってる時のスーツ。
ああ、あれね。
ところ。
そう。
あれめちゃめちゃ。スーツって言うからって言ってね。
そう。
スーツって言って。
あの回のタイトルもいいよね。
そう。で、あんな感じでマスク姿でコミカルだと、ちょっとデッドプール感がある。
うん。
そこも良かったというか。
確かに。真っ白と赤黒が並んでる姿は確かにちょっと見たいかもしれない。
見たいね。うん。
いやね、吹き替えがね、今回良くて。
ああ、なんか。
スティーブンとさ、マークの演じ分けもいいし。
はいはい。
その、なんだろう。結構、スティーブンがおちゃらけてるの。
はいはいはい。
で、さっき言ってさ、そのスーツのところも、なんか、はい、よし、この野郎かかってこいよ、みたいな。ボコボコされるんだけど。
まあ、そうですね、結果的には。
そうそう。でもなんかね、結構、吹き替えで見たら、うん、さらに見やすい映画だと思うよ。
でもそんな感じはしますね。
なるほどな。まあ確かに。
もう、ムーンナイト結構わけわかんないから、はい、両方見てるんだけど。両方いい、ね、違った楽しさがある。なるほど。
はいはいはい。いや、そうなんですよ。ディズニープラスのドラマのいいところって、うん、その、瞬時に両方見れるっていうのと、
うん、
あと、見返せる。
あ、まあ確かにね。
そう。ストレンジはやっぱもう一回行かないと思うじゃないですか。
う
ん、
そうね。
すぐは。いや、それがいいですよね。
ね、なんか、あ、このシーンちょっと見てえなって時に見れるじゃん。
う
ん、
ああ。わかります。結構やります。
それがいいよね。
うん、そう、吹き替え変えるのも、そんなね、難しい作業じゃない。
数、うん、タップぐらいでペペって押せば
いい。そう。いや、よかったっすね、あれ。
なるほどな。
俺、コンス好きなんだよな。
いや、好きそう。
なんか知んないけど、なんか別にそんな好きなタイプじゃないんだけど、結構好き。
あ、マジっすか。
ああ。俺、コンスの封印された、やつがあったら買いたい。
いや、もう、絶対売れるよね、あれ。
あれ絶対発売するよな。
封印コンスの置物。
そう。あれ。
止まったら出てこねえかな。
そう。あれ、マーベル知らない人が家来ても、うん、なんかギリ、
まあ、確かに。
この道の頃で行けそうな感じ
する。なんか上野の展示にでも行ったのかな、みたいな。
ああ、そう。う
ん、夜空を司るエジプトの神様の像だよ。
いや、まあ、そうなんだ、確かに。
そしたら、スティーブンにディスられた救援神ポスターもちょっと欲しいですよね。配置が、みたいな。
結構、契約のシーンが好きなんだよね。
はい、はい。
夜に旅する者を守ることが誓うか、つって。
確かに良さそうっすね。
死んだ人たちのことをさ、うん、夜に旅するものっていうの。
確かに。あそこなんかゴーストライダーっぽくなかったですか？
そう。
そうです、
ね。やべえやつを
見た。そう。取り返しつかなくなっちゃったな、みたいな。
あとなんだろう、コンスってさ、結構最後の方、話わかるやつ感出てたけど、全然そんなことなくて。
そうなんですよね、最後の最後。
結局さ、解放したよって言ってたけど、解放してくれてないっす、
うん、あれ、もう一人の人格が実はいたっていう。
一番凶暴なジェイクっていうのが。
ジェイク・ロックリー。
うん、そうそうそう。残ってて、そいつは全然普通に手足として使ってるから。
全然人殺すし。
うん、お前、全然歩み寄ってないやんけっていうのがね、よかった。やっぱ神様なんだよなって。
うん、だからその、うん、まあ、シーズン2で、そのジェイク・ロックリーがどう、
まあ、
人物なのかっていう。
掘り下げて欲しさもあるけど、それをやっちゃうと、まあ本当に解放しろっていう話になっちゃうし。
うん。
まあでも一応あのマークもスティーブンももう一人いるっていうのはなんとなく分かってるから、
ね、ああそうですね、あのなんか棺桶ミイラの棺桶みたいなのがもう一個あったりとか、
うん、
はいはい、
そうね、
なんかねあれかもしれないね、どっか別の作品の敵役として出てくるかもしれない、
は
い、
ああそれはあるかもしれないですね、
あのなんでパニッシャー的な、
はい、はいはいはいはい、
リアデビルに出てきたパニッシャーみたいなさ、
しかも多分出てきてもジェイクのスーツですもんね。
そうそうそう、ジェイクのも出てきて、
か見た目は多分また違うだろうから。
で、いや、そこなんですけど、うん、俺、初めてじゃないかなっていう、他のマーベルのヒーローが全く話にも出てこなかったっていう。
あ、確かに。
そうね。エターナルズとかは、キャプテンアメリカとかっていう単語がね、
うんうん、
出てきたりするんですけど、全く出てこなかったじゃないですか。
確かに。アベンジャーズかとかいう単語もなかった。
うん、そう。あれ、ちょっと近年では珍しい。
うん、
だどう他と絡んでいくのか、今後っていう。
どういう時間軸にいるのかも全くわからないしね。
ああ、そうそうそう。
うん、5年前のとかがあったのかもわからないし。
あ、そうだよね。その、エンドゲームの後の映画では必ず空白の5年とかそういうのがある、
ね。そうそうそう。全くないもんね。
全くなかったね。
下手したら別の世界説あるからね、別の場
合。全然ありますね。
ああ、まあまあ、ここまで出てこないと。
うん。いや、確かにね。ちょっと、今後が楽しみなキャラクターです、随分。
いや、楽しみですわ。うん、
さあ、まあまあまあまあ。ミス・マーベルもね。
はいはい。6月から。
そうそう、始まりますし。
7月はラブ&サンダーズ。うん。
で、まあ、シー・ハルクとかもね、控えてますので。
はい、
うん。
まあ、ちょっと休みはなくなりますけども、ね。しばらくマーベルで耐え忍んでいきましょう。
あっしゃ